せーの、
番外フューチャードリーム。
今週もお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
番外フューチャー配信97号です。
はい、97まで来ちゃったよ。
さあ今日はそうです、1週間楽しみにしていました
あのね、いつもの番外に比べてね、うちらとっても元気なんだけど、なんでだろう
でもさ、このスタジオあんまり匂いついたらやばいのかな。
どうなんだろう。でももうこの後どなたかいらっしゃいます？
もしかして更新さんの収録だったら、なんだこの匂いはって言われるよね
でもそれっぽい雰囲気がないですよね。大丈夫かなっていう気。大丈夫、そうなったらね、ファブリーズ持ってくるから。
先週の放送をご覧になった方、ご覧にはね
見れない、見れない。
聞いた方はご存知かと思いますけども、はい、今日はですね、創造と改革の小野寺さんが、はい、なんとうな重をご馳走してくれるということで、
もう一回行きましょう。
創造と改革の小野寺さん、小野寺会長がうな重を、もう1年に俺2回食べてないよ。1回食べるか食べないか、ね、
そうですか。私はもう、うな重は数年に一度うなぎさんにお会いするかしないかぐらいです。
回転寿司でね、ちょっとうなぎ頼んで、ほんのちっちゃいのは食べたことあるけども、でもちゃんとドーンっていうのはない
ですね。
しかも今日はですよ、はい、なんと旭川では有名な門脇さん、ミシュラン一つ星店ですからね。
そうですよ。
今ね、知らないって顔してる人が今目の前にいます実はね、なんと田中のボド町がいるんですよ、前に
そう、私たち二人ではないんです。
本当は小野寺さんと、会長の小野寺さんと僕としのちゃんと3人で食べる予定だったのに、はい、小野寺さん急に仕事が入っちゃったみたい
で。そうなんです。先週ね、東北に行っちゃったんです。来週来てくれるかな、いいともって言ってくださったんですけどね。
仕事が入ってということで、あ、じゃあ今日はうなぎ食べれないのかと思ったら、約束は守るよって言ってちゃんと門脇のね、うなぎを届けてくれたんですけども、お店の人じゃなくてね、なんか棚場からもたぶちの人が目の前にいるんですよ
ラッキーボーイがね。
ちょっと自己紹介を。
はい、旭川高専4年電気情報工学科の林博直です。
林くん唐突に、
はい、本当に唐突で
唐突に現れましたね、
はい、
ちょっとねマイクが小さいから、これを
あの 8になってます。
8になってる。
ああ
今もう一回やってくれ。
もう一回、はい、
あ、大丈夫だね。これで8にちょっとねずれてたね、スイッチが。
あ、そっか、
微妙に。はい、大丈夫です。もう一度自己紹介を。
はい、旭川高専4年電気情報工学科の林博直です。
どうもこんにちは。
こんにちは。
ようこそいらっしゃいました
本当に昨日ここに来るのが決まりまして。
そうなんだ、昨日、
はい、昨日野寺さんからメールがありまして。
聞いていい、
はい、
なんで、
はい、
あなたがここにいるんですかなんでしかもうなぎを持ってきたんですか
小野寺さんが、この FM リベールで持ってらっしゃるあの番組の枠の、あの宝くじが当たるぞの、後半30分のトイボックスラジオという番組を担当させていただいているという関係というか、つながりで田中のぼた餅をさせていただきました。
本当にね、林さんというのはこう裏の裏の話までね、小野寺さんが枠を持っているそこまで説明していただいて ね
もううちらがあの補助するものないですからね、
なるほど、
補足ないです。
じゃあ小野寺、要は小野寺さんにうなぎを持っていけと。
はい、そうです。小野寺チルドレンです、
小野寺チルドレン
資格ですか資格
で、実はなんか林さんもね、リベールでなんか番組を持ってらっしゃるって聞いたんですけど。
はい、そうです。トイボックスラジオという番組を月曜日の19時30分から20時までですね、の30分間担当させてもらってます。
うーん、まあそういうこと聞いては見たけども、
はい、
どうぞうなぎっていうのは来ないんでねいいんですか。
はい、どうぞ召し上がって。僕が言うのも、
あ、本当に。じゃあ僕が勝手に、は
い、
そうなんだ、
お願いします。
じゃあちょっと取って。
僕も本当に田中ロボタンちゃんでミシュラン一つ星もさっき知ったんであ
、そうなんですか。
はい、
ミシュラン一つ星ですよ。この間僕1年ぐらい前に本当一回行ったきりですね、はい、門脇さんに。
あ、そうなん
で、その時はね正直ね、はい、あら俺この番外でも行ったかな、ご飯がないですって言われて、でも食べたいから待ちますって言ったら、はい、じゃあ高速で炊き上げてちょっと待ちますけどって言って、
はい、
で待って、で食べたんだけど、やっぱりちょっとご飯がね高速で炊き上げたから、正直あんまり美味しいとは思わなかった。でもうなぎは思わなかった。
まだあったかいですよ。
あったかいです、ね、本当に。そうですね、10分前ぐらいに取りに行ったばかりの。
そうですか。
僕がうなぎをこう配りますよ。
ありがとうございます。
写真撮りますよ、せっかくだから。
2条7丁目にある 門脇さんですよ。そっか、しのちゃんもあれだね、林さんも本当知らないね。
そうなんですよ、
知らないから話がつながらないんですよね。もう門脇さんって言っただけで驚かないしさ、全然じゃない。ミシュランの一つ星ですよ。
ミシュラン一つ星っていうのは伺ってます、伺ってます。あのゆもうな、な、なんていうの、旭川
って、さっきどこのって言って門脇って何人もいて、知らないんだなと思って、全然絶対知らないかったんです
ね。先週の放送で知ったんじゃないですか。
うん、先週の
放送で、まあ、先週ちらっと小野寺さんがおっしゃってたんで、
しのちゃんいろいろね、新聞とかいろいろ出したから、いろんなものに興味持った方がいいと思うね。いや、これあったかいね、すごいね。
あー、おいしそう。
これお吸い物もついてますね。
はい、ありがとうございます。
これは家で、
はい、
写真を撮るか。これポッドキャストとして成り立つんですか。
3人が3人携帯で
棚からボタン持ち。
はい、すいません。ありがとうございます。
よし、ちょっと門脇さんのうなぎいただきましょうか。
はい、
いただきます。
いただきます。
いただきます。でまだ開けてないけど、
うわー、
すごい、
これあったかい。これいつ、今撮ってきたの。
そうです、本当にたった今、
あの10分前にね、はい、撮ってきてくれたってね、今教えて
くれた。じゃあ門脇さんもこのポッドキャストで配信するって知ってたのかな。ううこの時間に合わせて、あ、時間決めた、小野寺さんがそうしてくれた
のか。そうです。で昨日をあと小野寺さんが取りに行けないということで、うん、小野寺さんに連れられて門脇は行きまして、うんうん、で
ここだよ、
この子が明日取りに行くからっていう風に紹介までしていただいて、うん、
ちょっと茶髪だけど怪しい人じゃないから、
ね、そうです。
なるほど、
いただきます。
すご
い、うん、これね、うなぎってタレが好きだから、タレもう一回かけた、パスタ美味しいよ。
あ、美味しい、うん、
やっぱ違うね、タレだけで食べるのと。
違いますか。私まだいただいてないです。は写真を
今ね、しのちゃんにはね、漫画の中でうまいね、わかるでしょ、タレだけで食べるのはって言って笑ったりとか、ちょっとこうリアクションが突っ込んでくるのがあったら嬉しかったんだけど、はい、スルーしたでしょ。
しましたね。
スルーなんです。
うなぎにしか興味ないですもんね。
こういう人なんですよ。だからね、会話が噛み合わないってよく言われてる。普通言うよね。いや、これうなぎ美味しいね。正直タレだけで食べるよって言ったら、普段タレだけで食べてるんですかとか。普通はこう言うじゃない。
そうですね。ありそうですね。
こういうのがないんですよ。
いただきます。
いや、本当にね。うなぎって俺、
も
うご飯とタレさえあればうなぎになるんじゃないかと思ってたけど、やっぱ違うね。やっぱこの柔らかいうなぎがあったら、
柔らかい、うん、うん。
これを受け取るために小野寺さんから領収書をいただいたんですけど、
うん、
領収書見てちょっと手が震えましたね。
桁が違うね。
そうです、びっくりしました。
びっくりだろ。
びっくりしました。
これあの、あれ好き屋じゃないからね、
もう自分が普段食べてるお昼ご飯とかの何倍なんだっていう、何十倍なんだって感じですね。
何十倍。
そうだよ、うん、価値のわからない人には食べてほしくないよね、本当にね。本当に、いや、小野寺さん本当ありがとうございます。
ごちそうさまです。
本当旦那道を貫いてるような人だね、
はい、初めて回らないお寿司を食べさせていただいたのも小野寺さんに連れてっていただいて、
このカウンターでね。
そうです、そうです。
あれね、
あれも小野寺さん初めてです。
林くんはよく喋るね、いいね。楽しますよっていう感じですね。お隣の人見て、ただ食べてるだけで盛り上げようとかさ、話そうっていう意識がないでしょ全然。このまま終わっちゃうよこの人。
まだ口の中にうなぎ入ってますもんね。
もうお二人でうまくやってもらって。小野寺さん、今東北のどこで何を されてるのかしら。
何も聞かされてないですね。東北に行ってくるだけ昨日言われました。
きっとうなぎよりも美味しいもん食べてるんじゃない。
あ、食べてるかもしれないですね。
間違いなくね、うん、
そうだよね。
柔らかいよね本当に。
本当に柔らかい。
ご飯もね1年前食べたんじゃって美味しい。これふっくらしてて。
1年前はもっと違ってたんですか。ご飯
硬かった。
硬かったんだ。
ご飯がないってとこ無理やり食べたいって言ったからすぐ食べて、それしょうがない。
うん、
やっぱご飯ってちょっとだって蒸してないと美味しくないもんね、
はい、うん、あ美味しい。
あれタレ残しちゃったの。
ちょっと残してます。
使わないの。
いやこれなんかかけます。
え、あかけるよね。
はい、かけます、かけます。
タレハンターだから俺。
狙われてる、狙われてる、ね、狙われてるよ。
家でもね、はい、餃子のタレとか残ったら全部かけるの俺。
それは何ですか。もったいないですか。
もったいない。俺タレハンター、タレ多めが好きなの、
うん、あーってことはその いっぱいかけたタレは使い切るんですか。そのままで。
そうそう、なんか餃子こう一口まで食うでしょ、はい、そしたら餃子の切り口の中にねタレをこう染み込ませる。
あーでもその気持ちは分かります。
おいでキューってすってお
ー数まで行ったらやっぱハンターですね。
そうそう。
ハンタークラスは吸うんですね。
あれ吉野家とかでタレ多めとかタレやんないんですか。
あやない、普通のやつですね。あのどっちかというと辛いのが好きなんで、うん、ラー油とか七味とかを人より多くかけちゃう傾向にはあるんですけど。
ラー油も多め、うん、
あラー油多いですね、
うん、面白いよね、
はい、餃子は何かけて食べるんですか。
酢とラー油と醤油混ぜて、はい、やっぱ
酢。あそうなんですね、うん、僕それにごま油も入れるんですよ。
なんと
ごま油も入れるんですよ。
風味が出そうだね。なんかね、
なんか母がいつもそうやって出してくれるんで、うん、まあその習慣なんですけど、林家ではそれが。
林家ではごま油を。
ごま油も入れますね。
へえ、それちょっとやってみようかな。なんかごま油って他にもなんか使えそうだよね。
そうですね、
シューマイにも合いそうだな。なんか今話聞いたら。
あいいですね、
うん。
ごま油ってでもお店にはあまりないね。ない、
そうです
ね、家でしか。
家でやる時だけですね。あと前にテレビでやってて食べてすごい美味しかったのが、うん、お酢の表面が見えなくなるぐらい黒胡椒をまぶして、うん、あとはそれを餃子つけて食べるだけっていうのがあるんですけど、
黒胡椒表面こうもう表面張力でバーって
かかして、バーってなるぐらいまでお酢の上にかけて、であとはそれを餃子につけ食べるだけ。
うわそれ俺餃子の皮の中に全部入れてやってみたら
美味しいですよ。
体には本当
それやってみる。いいこと聞いた。なんか美味しい食べ方が詳しそうだね。
いや そういうわけじゃないんですけど、たまたまちょっと
これ自分でこれ入れてみたらどうなんだろうなって創作して。
あいや違いますね、あのテレビ見るのが好きなんでテレビでやってたりすると気になって
自分やってみよう。
何でもやってみようかなって。
そうですね、やれる範囲で。
今まで一番これダメだと思ったのある、テレビで見てる。
なんですか。あでも定番とか有名なあのプリンに醤油でウニってあるじゃないですか。
はい、
あれはいただけなかったです
。本当にやったんだ。
やります。
あれは本当にウニの味するのかしら。
あれいやまあ分からなくもないんですよ。分からなくもないんですけど、なんかちょっと、いやしかもあのいけなかったのがプリン一口分だけすくってかければいいんですけど、うんうん、プリン丸々1個ウニ味にしちゃったんですよ、醤油。それがいけなかったです。
一口じゃなくてね。
そうなんですよ。もうこんなっていっぱいのウニを食べれる機会なんかないと思って
全部プリンウニにしちゃったよね。
カップいっぱいのウニを食べれると思ったんですけど、全然そんなことがなかったっていう。
カップいっぱいウニ食べれると思って
途中でもう、ね、後半キャラメルソースとかと混ざっちゃったらもうなんか全然何だか分からなくなっちゃうみたいな
罰ゲームみたいなね。おかしい。
でも捨てちゃうのはもったいないから、ちゃんときちんとね、
食べたには食べたんですけど、もう途中からももだえながら食べてましたね。
もだえてたんだ。
いいね、そのパチモンパチモンウニを食べ
る。プリン一杯分食べれるなら大儲けだと。
そうね、素直な感情がやっぱ若者らしさが出て、うわーこれでウニ食べた気になれるんだ
ラッキーってね。勢いだよね。
そんだけ食べたらすごい何千円すぐ取られるもんね。
そうなんですよね。
うん、やべ俺汗かいてきた。うまいわ。しおちゃんタレ使わないの。
いや使いますよ、ちゃんと使います。
ハンター狙ってます
ちょっと握りしめる。絶対渡さない絶対渡さない。
うまいわこれ、さすがうまいね。これでも 領収書見てびっくりしたって多分上だと思うんだよね。
あ、うん、そうなんですかね、うん、
上のクラスの前はこれ。あれお吸い物持った？
あ、持ってます持ってます。持ってる、大丈夫です、
うん、あれ普段ね、林君もあの番組役をその持ってやってるってことだけど、
はい、
何曜日だっけ？
月曜日です。
月曜日の
7時半から8時です。
7時半から
夜ですよね。
夜です。
どんな番組なんですか？
それあの基本的にパーソナリティは僕一人でやらせていただいてて、で毎週こうゲストを呼んで、でゲストとのトークをって感じですね。結構ダラダラした番組です。
うん、まあでもこのポッドキャストよりはダラダラしない
そう、ね、食べながらの収録は初めてですねダメですか？
あんまりバレると局長に怒られるかもしれ
ない。いや今さら今さらしいって言ったってい
ただきますって言っちゃいましたよ。いや、いただきますまでは大丈夫。
大丈夫ですか？
食ってない。
ああ、そこまで演出だっていう点でいけるんですけど、
もう部屋の中じらしてると思うけど、
エアウナギで楽しんでると思われ。
いやもう
大丈夫ですか？タレハンターの下りとかカットした方がいい。
部屋の中がもういい匂いになってると思う。一回外出てみて、ここに入ってきたら多分、ね、もう匂い分かると思う。
ど
う
ぞ、
ちょっとやってみてください。
ちょっとやってみて。いや、うまいわ。
美味しいですね。
あの朝日会に来たら、はいはい、2条7丁目のミシュラン一つ星。
ご苦労さん、匂うわ。
匂います？
匂うわもう。
ちょ、開けとこ。開けて、ちょっと開けて。
そこ換気しときますか。
開けて、クーラー、あれ、ちょっと。かけて。
うん、え、二人ともいなくなっちゃうんですか。二人ともいなくなっちゃうなんて。
これ放送じゃないから。
ああ、まあまあ、いやそうです。それにしてもポットでの僕としてはびっくりですよ。
あ、ちしゅんさん、小野寺さんに電話してみるか。
はい。
あ、いいですね。
電話してみよう。ね、電話番号知ってる？
いえ。ここからですか？
うん。
創造と改革事務局長の小野寺さんに、うなぎごちそうさまでした。感謝の気持ちを込めて出てくださったらいいですけどね、
うん、
ちょうどお仕事中だったら難しいかもしれない。でも今12時20分過ぎ、お昼ご飯を召し上がっていてもおかしくない時間なので、出てくれたらいいなとは思いますね。うん、
毎回美味しいものを食べさせてくださると、ことあるごとに宝くじが当たるぞ組 の、
うん、
あの僕の前30分は北高の女の子の北高の放送局の女の子2人でやってらっしゃるので、でなんかその子たちと一緒にしゃぶしゃぶ連れてってくださったりとか、
う
ん、
すごいよね。でもね、今の段階からそういうね、舌を超えるようなお料理ばっかりいただくわけでしょ。
いや本当に
ね、
ちょっと贅沢させてもらってます。
ちょっとどころじゃないよね。
もう本当に
かなりだよね。電話がつながるでしょうか。電話が。
普段学校ではどんな勉強してるんですか？
普段そうですね、電気情報工学科なんで電気の勉強が主に中心なんですけど、
うん、
でもあとは数学とか物、やっぱり理数の学校なんで、そういう理数の勉強ばっかりになりますね。あと実験やった
り。すごく嫌な感じ。
そうなんですよ、もう。
理数は得意でしょ？
いや得意じゃないんですよ。あの中学校の頃は理数が得意だって自分でも思ってたんです。
うん。うん、
理数どっちかといえば理数系だなぐらいには自分の中で思ってたんですけど、
はい、
中学から高校に上がる間の春休みがあるじゃないですか、うんうん、ちょっと長めの、
うん、
あの春休みの間に読書に目覚めてしまって、完璧に理数系の高校に入るまでのその1ヶ月ぐらいの間に文献に寄っちゃったんですよ。
ちなみにどんな本を？
一番最初はですね、やっぱ青春系のですね、武士道16だとか石田さんの14だとか、そういう やっぱ高校生とか中学生が主人公の青春系の小説を読み出して、うん、でそれからもうなんか活字の本にどんどんハマってしまって、うんうん、もう中学の頃なんか活字の本なんか読むわけないだろうぐらいのスタンスだったんですけど、それ一冊読むようになってからもう、そうですね、本棚はびっちりになるぐらいまで2年ぐらいです
ごい目覚めちゃ、そんなに目覚めちゃって、
そうなんですよ、目覚めちゃって、うん、でもう文系に寄り切ったぐらいのところに理数の勉強が難しくなってきてもう苦しくて仕方ないです
よいや電話かかんないわ、
電話かからない、繋がらないってことですか、
そうブーって言わないよこれ、
あれ結構待つんじゃないですかそれ、結構待つような気がしますそれ、違ったっけ、
電話プーってそれで番号数もかかんないんだよね、なんかおかしいよね、
うん、最ダイヤル、これこれですか、
そうそうそう、はい、多分それで数はかかるはずだよね、
うん、
なんでだろう、
あれなんか特別なやり方があるんでしょうか、時間、あでももう繋がってるますよね、
繋がってるの、
言わないですね、
言わないでしょ、
でも時間がでも時間が39秒40秒ってなってるので、うん、
リダイヤ番号になってるよね、それにかけたいんだよね、ダメだ残念、電話かけられない、
呼び出し音切り違うな、これ使ったことないから分かんないよ
でも電話の時困るよねこれ使
わない、そうですよね、うん、うちらも電話全く使わないわけじゃないもんね、うん、おやおや、
ちょっとしょうがない、あのディベールの電話繋がらないから諦めてうなぎをまた食べるに戻る、うん、収録はじゃあ局に来て、
そうです、
毎週何曜日かに、
そうですね、スタジオの空いてる時に、
うん、今週はどんなゲストが来るんですか、来週の月曜日は、
それがまだ決まってないんです、
あれ収録はじゃあ明日、
収録は木曜日に収録する予定なんですけど、
うんうん、
まだ何にも決まってなくてですねはい、
そういう時はあれだね、その買い物公園から誰か連れてくる
じゃんでもたまにあります、
ねえねえおいでおいで、
そうです、あの友達とか知り合いちょっと見つけたら、
ね、楽しいこと興味ないって
それちょっと危ないやつですよね
知り合い見つけて、
はい、
そういう番組も珍しいよね、
そうね、一回あったのが来る予定だった人が JR で来る予定だったんですけど、うんうん、その JR に鹿がぶつかってしまって、うん、JR が止まって、その人がゲストの方が来れないってなって、
うん、
で連絡来た時にたまたま一緒にカラオケしてた友達を、うん、スタジオに呼んでゲストとしてお迎えしたりとか、
うん、
なんかそんな感じで結構行き当たりばったりでゲストを、
もう何年目になるんですか、うん、そういう行き当たりばったりの放送して、
トイボックスラジオ自体は今年の4月から始まったんで、まだ2ヶ月半ぐらいしか経ってないんですけど、
うん、
あのその前にもう、違う番組やらせてもらってまして、
うん、
枠は一緒の枠でやってたんですけど、
うん、
それもがもうちょうど1年前ぐらいになるので、
うん、
かれこれラジオとしては1年近くやらせていただいてます、
じゃあ結構長く続いているんだね、
そうですね、 やらせていただいてます本当に、
うん、まあ、その中でも今日は本当にラッキーだったね、
そう本当にラッキーです
今まで食べながら収録したことないっていうの
もね、それ言っちゃっていいんですね、もう
あのいや食べてるふりをしてるだけですからね、はい、そうか、今高専の4年生ということだけど電気科で、
はい、
ね、将来はどんなことをやりたいって何かあるんですか、
いやそれがもう
電気科、
電もうちょっと工業系はコリゴリだなって思ってる自分がいて、
なんかね分かる、あのイメージと違うもん電気化ってイメージしないもん、なんか
どんなイメージですか、
なんだろうな、 パントマイム
何それ
手先で稼いでるんですか。
いやなんかそういうなんだろうな、こう演じる人みたいな感じ。
あ、そしたらもう今月末の大道芸フェスティバルとか出た方がいいです
ね。大道芸人とかのイメージなんです。大道芸人のイメージが。
でもまあ、あながち間違ってないのが、その大道芸フェスティバルで、うん、のエクスと西武の間の通りで、あの旭川ミュージックフェスタっていうのがあるんですけど、うん、イベントとして、それの運営には携わってるんです僕。
じゃあなんかみんなとこう楽しいことするの好き。
あ、好きです。
イベント、
はい、大好きです。なんで高専、去年までは旭川高専で生徒会をやってたりとかして、うん、そういう学校祭の運営とかっていうのはもう大好きでずっとやってました。
じゃああれだ、イベンターとかいいかもしれないね。
あ、やってみたいですね。だからそういう方向になんか気持ちは動きます。
なるほど。イベンターで後ろでこうコード繋いでるとか。
あ、でも嫌いじゃないそういうの。
あ、そうか。でもね、今やっているね、はい、学業以外のこととかも必ず生きてくるから、すごく、
はい、うん、頑張ります。そっちに力を入れすぎてちょっと学業がおろそかだって最近怒られてるんですけど。
いろいろなんかそう、課で発表とかなんか作ったりするものあるんでしょ。
なんか実験をしてレポートを提出したりですとか、うん、あとはなんかありません、
どんな実験やってるの今。
どんな事件、いやちょっと説明できない。
できないことなんだ。
できないんですよね。なんか、
何か物を作ってるわけじゃないの。
あ、そうです。作ってるわけじゃなくて、こう何かの
高専ってロボットとか有名じゃない
ですか。あ、そうですね、うん、でも本当にロボットすごい有名なんですけど、ロボットを作ってるのはほんの一握りの人間なんですよ。高専800人近くいて、うん、数十人ぐらいしか作ってないんで、
うんうんうん、
そうですね。電気化はなんかもういろんな現象のその、うん、なんですか、どうしてこうなるのかみたいな。
もうあれが福山みたいな、
ガリレオみたいな、
ガリレオみたいになるんだ。
あ、でも本当に高専でずっとそうやってやってたら、たまにガリレオ出てくる式の文字とかの意味がたまに分かる時があるんですよ、うんうん、あ、この式前に授業でちょっとやったことある、
やったことあるやつだみたいな、
は
い、
な式は出てくるんで、やっぱりそのなんていうんですかね、片割れというか、なんかちょっとはかじってるんだなっていう感覚は、うん、ガリレオとか見たらありますね。
で、今の電気化って、
はい、
この昔 の, その真空管っていうのは勉強するの、そういうのはやらないの。トランジスタはやると思うんだけど、
はい、真空管もちょっとやります。
あ、2極管5極管とかこの絵描いてやったりするの、回路図描いて。
あ、でもそこまで多分詳しくやらないですね。
うーん、トランジスタはじゃあやるんだ。
やります、やります。
うーん、あれ今電話鳴って、
はい、電話鳴ってしましたね。
今ね、内線ボタンを押したらね、おやきが鳴った。
なんか電話でずっと遊んでるね。今ね、参加すればいいじゃん。もうずっとやってるんだよこうやって。
だんだんね、専門用語になってきて、私入っていけなくなってきた。
普通にっていうの、もう美味しかったです。本当、小野田さん、ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。完食いたしました。
少女も食べたの。
ちょっと残ってます。
家で、
お家で、
お家で
ゆっくりと続きを
楽しんで。タレは
あります、あります。お家でゆっくり。
なんだ、タレの残りは。じゃあちょっとね、30分過ぎちゃったんで、そうそう、終わりにしないといけないんで、
うん、
はい、ということで、ちょっと小野寺さんに電話でつなげなかったの残念ですけども、
そうですね、
このポッドキャストを通じて本当にごちそうさまでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
きっと東北でもっと美味しいものを食べてるんでしょうけども。またの機会、また来年になるかもしれませんが。よろしくお願いいたします。ということで、番外、あ、今日ね、番外にメッセージ来てる。
そうだよ。
ちょっと無駄
紹介させて。それ大事だよ。
食べてて、こう忘れちゃダメだよ。ラジオネーム横かなさんからいただいてます。
横かなさん、どうも。
健太郎さん、しのちゃん、おはようございます。
おはようございます。
先週の番外面白かったです。
あら、まあ、
小野寺さんのやってみなきゃわからないという発想、頭では分かっているけどなかなかできないですよね。
うん、
しのちゃんのタイムテーブル実現に向けて微力ですが、私からも一票お願いします。
やった、2票目。
今日おいしいうなぎを食べてくださいねって。タイムテーブルの表紙に推薦しようという運動が、
50票集まったらでしたっけ。
そうなんですよ、運動が、まあ、一部のところでありまして、
はい、
今のところ2票来てます。
2票来ました。
2票来ました。
あと48。
健太郎さん、篠田さん、こんにちは。ラジオネームボンボヤジさんから。先週、創造と改革の事務局長小野寺さんのご提案の FM リベールタイムテーブル企画、私も賛同します。ぜひタイムテーブルの表紙に篠田さんのスマイルショットを飾ってください。ほら、2票来た。
よしよし、
逆転で、あと48票ね。
48票、
組織票。もう最後は現生でいくしかないよ。 ね、門脇のうなぎ持ってって一人一人
そうだね
頼むよ塩田ちゃん、
そうだね、
自分の努力も重要だから、
そうだね、はい、リベルがね、なんていうかですよね、その前に、ね、
大丈夫、50票集まればね大丈夫、
なんとか、その50っていうのは何の根拠なんだろう、
微妙な数字でね、うん、50って多いんだか少ないんだか、
そうですね、どうなんですかね、
その50っていうのがキーワードだけど ね
とりあえず50って言っただけだと思いますけど、はい、ということで番外フューチャー97号でした。お相手は私麻生健太郎と
白川篠と
林博直です。
次いつ来るのかな、
え、次ですか
またね、はい、時間があったら遊びにいつでも来てください、
はい、ぜひお願いします。
今日田中らぼたもちの、ね、はい、の林さん、月曜日に、月曜日だっけ、
はい、
月曜日夜7時から8時、トイボックスというのコーナーの、
トイボックスは7時30分
です、7時30分から ね、はい、トイボックスというコーナーで、パーソナリティを務めているのそうなんで、ぜひ聞いてみてください、
よろしくお願いします、
は
い、
じゃあまた来週。